都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
ということで、
うん、
今回も都市ミナティ始まるよということでね、
はい、
やっていくわけでございますが、
はい、頑張っていきましょう、はい、
ね、まあ、今日も、
うん、
林さん、足元気をつけて階段登っていってくださいね。ここ
どこの階段ですか？ここ1階ですよ。
ここの石段ですよ、石段。ちょっとこの一部分だけすごい滑りやすいんで気をつけて登ってくださいね、この階段。
どういうこと？
どういうこととかじゃなくて。
いやいや、だって一回やって言ってるやん。その石段なんてそんないいとこ住んでないですよ、僕。
あれ、石段でできてなかったでしたっけ、この場所って。
石段でできてないですよ。
あ、普通の。
普通の。
マンション的な話ですか。
普通のマンション的なやつです、これ。
そうですか、僕、じゃあ、ちょっと勘違いしてまして、うん。
普通のフローリングですからね、ここ。
そうですよね。うん、石でできてないですね、よく見たら。
いや、本当ですよ。できてないです。何言ってんの？
僕、ちょっとね、
うん、
間違えちゃいまして。
何と間違えたんですか？
ここ、愚峰寺だと思ってるんですよ。千葉県市川市にある愚峰寺っていうね、お寺の石段というちょっと間違えちゃいまして、まさかの、早瀬拓だったっていうね。
違う。なんで愚峰寺なんですか？
いや、だから、まだ愚峰寺の石段だと勘違いしたから、ちょっと足元気をつけてって言ってたんですけども
。何すか、それ、愚峰寺の石段って。
愚峰寺っていうのはね、うん、まあ、市川市、千葉県ですよ。うん、にある、まあ、お寺なんですけども、由緒正しい、
はいはい、
場所ですよ、
うん。
奈良時代に、行基っていうね、
うん、
お坊さんが、まあ、
はいはい、
作ったと、建立したという、
うん。
で、なんか空海もね、絡んできて。で、こう、名前を愚峰寺ってつけたっていうのが、
おうおうおう、
まあ、空海の、変えたんですよね。
空海が命名した。
そう、改称した
ん、
なんか字が変わったって感じなんだけど。
はいはい、あ、そういうことですね。
そうそう。
はいはい、
で、まあ、ここね、さっきからずっと僕石段のことばっかり言ってますけども
。うん、滑んなとかわけわかんないこと言ってますよね。
これね、正面の石段の下から27番目にある石。
うん。
ね。
うん。
1個だけ。
うん。
1000個以上あるんですよ、石段、
うんうんうん、
の中に1個だけずっと濡れ続けてるっていう、うん、涙石っていう、この石だけずっと涙を流しているかのように濡れ続けていると。
晴れてても、
晴れの日も、
えー、
まあ、雨の日はだいぶ濡れてるんでしょうけども、
そうそう、雨の日はもうみんな濡れてますから号泣。
なぜか雨の日はさらに
号泣、
びっしょびっしょでしょうね。
うん、
なんか唯一ここだけ、
うん、
なぜか、
うん、
全然端っことかね、なんかにこう、面してるとか、そういうことじゃなく、
うん、
もう本当に中央の真ん中のところに、うん、なぜかここだけ毎回、びっしょびしょの石段があると。
水脈があるんですかね、その下に。
まあ、その可能性は高いんですけど、まあ、あれなんですよ。
うん、
一応言う、なんでここが涙を流すかのように濡れ続けてるかっていうのがあって、
うん、
これ、江戸時代に、
うん、
まあ、日光東照宮をね、こう作る時のために、
うん、
まあ、作業、なんて言うんだろうな、その作業の、
うん、
担当してる人がいたと。
うん
うん、で、まあ、その鈴木さんっていう人なんですけど、
うん、
その人が、もうちょっと船で、伊豆から石をね、こう、持ってきて、作ろうとしたんですよ。
うん、
日光東照宮のために。
うんうん、
だけど、ちょっと船止まっちゃって、
おろろ。
で、もうこの積んでいた石どうしようってなって、
うん、
勝手に近くのこの、寺に、
うん、
石段にじゃあ使っちゃおうっていうことで、
うん、
使っちゃったんですよ。
うん、
そしたらそれがバレて、
うん、
幕府から、
うん、
お前何を勝手に東照宮用の石使ってんだよってことで、はいはいはいはい、この石段のところで切腹させたみたいな話が、
鈴木が、
そうそう、鈴木さんね、
うん
うん、長頼さんっていう人なんですけど、うん、まあその人が、まあ、無念の血と涙がここに染み込んで、うん、
無念か、
まあ、無念っていうか、
だってそいつがやったんでしょ、だって、
まあまあ、そう、勝手にね、
うん、
あ、やべえ、もうこれ止まっちゃったし、
うん、
いっかっつって、
うん、近いし
使ったっていう話が残されてはいるんですよ。うん、だそれがまあなんかね、ちょっと曰くになっていて残っているんじゃないかというのが、
うん、
まあこの愚峰寺にある涙石っていう、
うん、
やつなんですけど、
はいはい、
まあでもこれ史実的にはちょっとそれはおかしいんじゃないかって話もあるんで、
そんな勝手
にしないだろうと、まあ、さっき言った、
うん、
水脈が、
うん、
まあ、多い地域でもあるんで、うん、なんか偶然どうなってかは分かんないけど、うん、そこだけに触るようになったかもしれないっていう
ね。面白いですね。
ちょっと不思議スポットでございましたけど、
うん、はいはい
はい、ここはでも早瀬
宅
ということで、
はい、
まあ、愚方じゃなかったんでね、
うん、
もう普通通りに始めていただきたいなと思うんですけど、
湿気はありますけどね。
湿気はね、
湿気は
あります。1個だけずっと濡れてる場所みたいなとか、
1個だけ濡れてる部屋ですよ、うちが
部屋なんだ。
部屋がね、部屋
マンションいっぱいある中で唯一濡れてるって、ね、
はいはいはい、
あ、じゃあちょっとつながるとこあったんだね。
ねえわ、
間違えちゃうのも
無理ないということで、はいはい、そうですか、
は
い、
うん、今日はね、ちょっと不思議スポット的な感じでやらせていただきましたけども、うん、
はいはいはいはい、
本編、
うん、
今回もやっていただきたいなと思うわけですが、
はい、今日はですね、まあまあ久しぶりですけれども、また岸本さんがちょっと苦手なね、あの企画をしようかなと思ってるんですよ、うん、
苦手とか特にないです
よね。やりますよ。
何ですか。
そしたらじゃあ企画名いきます。
はい、はい、
その時オカルトが動いた。
うわー、苦手だわ。は
い、
どんな企画でしたっけ、まあ、これ、ね、オカルトが動いたね。
今回はまあ日本史なんですけれども、ちょっと歴史にまつわる都市伝説。
ほぼじゃないですか、ほぼ日本史じゃない。
そん
な
ことない。海外行ってなかったでしたっけ、うん、行ってないか、海外行ってないかもしれない。日本史僕好きなんですよ、
はいはい、
世界史よりはね。
まあね、うん、うん、
まあまあちょっと今回も日本史
ね、なんとなくわかりました。
お侍さんがいた時代ですよ。
戦国的なのがやっぱり好きと、
うん、戦国的というか戦国ね、うん、
はいはい、
うん、やろうかなと思ってるんですけれども、
はい
はい、ちょっとまあじゃあいくつかね紹介させていただくんで、まあ、一つ目いきます、はい、松永壇上の死因、
はい、
というね、ちょっとね、ちょっとさっき話聞きましたけれども、好きな武将なんていねえって言ってたじゃないですか。
そうですね、う
ん、興味ねえと、歴史なんかに
武将ね、だって、うん、まあ、あったら、まあ、好き嫌い出るかもしれないけど、
はいはい、
まだあんまりね、
ないし、
本人のイメージがいまいつかめてないから、
うん、そりゃそうだ、
うん
うん、なんですけれども、この話を聞くと岸本さん、この松永壇上、
うん、
好きになると思います。これが好きな武将ですって言ってください、次から。
あ、
好きになったならば。
まあまあまあ、まあ、そうだろうね、
うんうん、
好きになる要素があれば。
そうそうそうそう、はい、まあ、松永壇上、本名ではありません。松永壇上の本名は松永久秀。
うん。
うん。日本三大侠友の一人と言われるほど悪名高き人物なんですね。この侠友っていうのは、うん、残忍な悪人を意味する言葉なんですけれども、ものすごい悪いやつだと、
うん。
うん。なんですけれども、うん、久秀にはですね、実はすごい伝説があるんですよ。
はいはい。
そう言われる。
まあ ね、 ね、何かしらやんないと言われないでしょう、ね、うん、
まず1に、うん、主君を毒殺してます。
うん。
そしてその次に、時の将軍を暗殺しています。
おお。
そしてその次に、東大寺に火を放ちて、
うん、
大仏を焼失させるという三大悪事をやってのけてます。
うわぁ、なんか。
すげえやつなんですよ。
やばいね。
うん。主君殺して、将軍殺して、寺焼くっていう。
レイプ放火殺人みたいな、一気にやっちゃうみたいな感じ。
そう。それなんですよ、
うん、
それやってんすよ、
うんうん、
でこういったむちゃくちゃなことやってのし上がってきてるやつなんですよ。
まあ凶悪犯ですね、うん、今なら。
そうそうそう、うん、信長もこれちょっとやばいなって、
うん、
ちょっと怖いなって思ってたようなやつなんです ね、 ね、まあ、一目置いてだというやつなんですけれども、はい、そんなですね、彼は式山城の戦いというもので、
うん、
信長に突如として反旗を翻してるんですね。
うん。
うん。織田信長勢がですね、石山本願寺の戦いっていうですね、まあ、お寺にですね、
うん、
攻めたんですけれども、
うん、
その時にこの松永久秀もですね、そこに攻めているんですよ、一緒に。
うん。
なんですけれども、急にですね、この久秀、ひっくり返して、この式山城を引き上げてですね、籠城を決め込むんですね。
うん、中にこもっちゃう。
こもっちゃうんです
よ。うん。
うん。
なぜ？
じゃあ、それはもう信長を打ち倒そうとして。
うん、あ、もう、そういうつもりでなんだ。
そうそうそう、そう、うん。で、まあまあ、なぜ急に籠城しだしたかっていうと、
うん、
上杉謙信とか、そういった方々が、後ろ盾をしたと、
うん、
お手伝いしてあげるよと、信長倒すにあったらと、いうようなことを言ったんです
ね。裏で糸引いてたみたいな。
したら、ほな、僕やりますわ、つって。
うん、
もうだって主君殺して、将軍殺して、寺焼いてますからね。
うん。
うん、俺やったりますわ、言うて。
へー、うん、
籠城するんですね。
ちょっと血の気の多い感じだね。そう
そう、信長勝負だと言うんですけれども、うん、ところがですね、
うん、
あの上杉とか他の将軍全く動かなかったんですね。
え、何、口だけ言っといてみたいな。
そうそうそうそう、他の大名全く動かなかったんです。
へえ。
で孤立するんですね、
う
ん、
裏切られたみたいな感じじゃん、
う
ん、
そうそうそう、うん、で式場はですね、あの信長軍のですね4万の大軍に包囲されてしまうんですよ、うん、4万人ですよ、
うん、
式場あんま大きい城じゃないですよ、
うんうん、
それがもう4万人に包囲されて、
もう籠城っていうかもう囲まれてるだけだよ
ね。そうそう、もう死ぬだけですよ、あとはね、うん、でですね、あのまあ久秀っていうのは数々の、
うん、
あの名茶器、茶器ですね、すごい茶器を持つ茶人としても知られているんですよ、
うん、お茶が
好きだったと、
ね、うんうん
うん、で信長がですね、その中でも名器平雲というですね茶器があるんですけれども、それに目をつけていて、
うん、
あのその平雲をくれるんやったら、
うん、
助けたるでって言うんですよ。
お
むちゃくちゃしたけれども、
物々交換みたいな、
うん、許してあげる
よと、命と
命と平雲っていう茶器を交換しようよって言うんですよ、うん、
すごいね。
今日さんどうします？
いや、そんなもん交換するでしょ。
あ、じゃあわかりました、あの城から出てきます、はいはい、
へーへーっつって、
すいません、
すぐにでもって言って
言うじゃないですか、うん、普通や
お茶入れて持ってくよ。
久秀そんなんじゃなかったんですよ、
うん、
あのね、久秀は茶器を差し出して命が助かるほど信長は甘くないと読んで、
なるほどね、
うん、
あ、
茶器も命も奪われるならば、
うん、
いっそ自らの手で滅ぼすしかないっつって、
滅ぼす、
うん、戦況が日に日に悪化する中、覚悟を決めた久秀はついに自らこの平雲を叩き割るんですね。
え、
茶器を、
うん、自分で
ダーン叩き割るんですよ、
うん、
です
っごいやつ、
うん、あの天守に、
うん、
あの城の中の爆薬全部集めて、
うん、
自爆するんですよ。
え、
爆発するんですよ、自爆します。で、まあ、戦国一の悪人にふさわしい最後の死を遂げたっていう、う
ん、それで最後に、
そうなんですよ、
死ぬんだ。
そうそう、自分の宝物叩き割って爆弾集めて爆発して城ごと
吹
っ飛ぶっていう、
ね、悪の終わり方としてはなんかちょっとかっこいいけどね。
どうすか松永久秀。
うん、まあまあ潔い悪だね、
うん、松永壇上こと、まあ、松永久秀、日本三大巨人の一人と言われておりますから、うん、どうですかこの悪人、ちょっと好きじゃないですか。
まあね、うん、そこでだから茶器持ってって、うん、どうにかこうにかね、
うん、
こう足の裏舐めてでも生き残るみたいなやつだったらちょっとあんま魅力ないかもしれないけども、
うん、
まあちょっと潔良さを感じるね、うん、その自爆、
そうでしょ。で絵も残ってるんですよ、松永久秀が、いや、平雲叩き割って宙にばらまいてる絵があるんですよ、かっこよくて、それがね俺すごい好きなんですその絵が。それがもうこちら、
まいてるってこと。
そう、これ松永久秀で、これがばらまいてる平雲ですね、バランバランにして掘り投げてるんですよ、これ手で。これ顔ね、
ちり紙みたいな、
うん、これね、
うんうんうん、
かけらを掘り投げてるっていう、
でもそれを見てる人がじゃあなんか、
うんうん、というかまあこういう感じやろうということで絵にしたんです
けど、話を聞いて、
そうそうそうそう、
書かした。
かっこよくないですか、松永久秀。
まあでも、うん、いい終わり方な気はする ね、う
ん、爆発するんですよ、これすごいなと思って。でも
爆死だ爆死。
そうそうそうそう。で、まあまあ、まあ、言う説はいくつかあるんですけど、うん、これが一番古い爆死じゃないかって言われてたりとかするんですよ、うん、
有名な、ね、古い
爆死、有名な爆死じゃないかみたいなのがあったりするんですよ、はいはい、っていうのをちょっとね今回ちょっと知ってほしくて、
はいはいはい、
歴史を好きになってほしいなと思って。
何、じゃあその爆死の松永、
うん、松永
久秀って覚えればいい。
覚えればいいですよ。
分かった、
いいでしょ。茶器集めて、
茶器割り、
茶器割り爆死の
松永ね、
松永、松永久秀って言って、
何も、
と覚えてくれればいいです。いい
まあまあね、でも話としては覚えやすいな、
うん、そうなんですよ。じゃあ次行きましょう。
はい。
陣中には出店がたくさんあったというお話ですね、
うん。
戦国時代の戦場といえばですね、どういったものを想像するかというと、もうお侍さんが周りうわーっといて、
うん、
でものすごいなんか緊張している中で腰を落としてるみたいなものをよく想像するじゃないですか、
うん、
まあ、テレビとかね、時代劇とかでよく見るじゃないですか、
うん、
ね、なんですけれども実際のところはちょっと違うんですね、
うん
うん、戦場にはですね、敵味方合わせれば何千何万の兵士がいるんですよ、
うん、
まあ、当然ですね、あのそこは食料や武具などの、まあ、あの軍需品から日用品までさまざまな物資が必要になるわけじゃないですか、
うん、
そしたら商人からしたらそこがもうビッグビジネスの
まあね、
場となるわけですよ。そこに物、そうそうそうそうなんですよ。だそこに、ね、物流というか、物があれば、自分が物、流せるものがあれば、そこで無料じゃ買ってくれるんですよ。
まあそうだろうね。うん、ね、もう独占ですよね。
そうそうそう、
そこで開ければね。
ですよ、うん。まあ独占というわけではならなかったんですけれども、うん、戦国時代の商人はですね、その多くが、店を構えない行商人だったんですよ。
うん
うん、出店みたいなの開いて
て、
そうそうそう、そ
ね、
キャンプみたいなまでいうところね、開いて、ものを売るものだったんですけれども、だから、この戦場っていうのは、これはええぞってなって、大きな合戦ともなるとですね、各軍の陣中には数多くの商人が出店を構えているんですよ。
うん、
そこには、物を売るだけではなく、遊女や芸人なども集まって、賑わいがですね、ちょっと祭りを連想させることだったと。
うん。
うん、大名たちにとってもですね、商人の確保が勝敗の行方を左右しかねないと。まあ、ご飯とかね。
まあまあね。
式とかね、
まあ。モチベーションがね、やっぱ上がるだろうね。
あるんですよ。だからですね、商人たちの通行料を免除したりとか、税を廃止して、多くの商人たちを戦場に呼びましょうっていうようなものがあったと。うんうん、で、さらには相手方の商人に対して妨害工作を行うこともあったりしたんですって。
あ、それはちょっとでも。
あ、ちくな。
すごいね。
うん。
う
ん、そんぐらい、
やりすぎな感あるけど、
この出店っていうものが大事だったんですよ。
重要視されてたんだ。うん、
でですね、また日頃から商人を味方につけておくためにですね、戦国時代の後期になると、城下町で独占営業を行う、座っていうのがあるんですよ。
うん、
特権組合のね。
座座るって書く、
うん、そうそうそう、うん。を廃止して、
うん、
そういうものも廃止しましょうと、
うん。
で、新しい商人たちも自由に商売ができる楽市楽座制度を敷いていると。だから商人に優しいような時代づくりをしていこうと。
うん、
まあ戦争にも使えるしね。まあ、
いいことだ。
うん、そうなんですよ。うん、で、まあ、そういったことがですね、豪商と呼ばれる、もう大商人を生むような、うんうん、ものになったんですと。
だ
から、
なるほどね、それでなんだ。そう。そこでうまく儲けたやつが豪商になってるんだ。
そうなんですよ。だから、うん、
なるほどね。
戦地にはね、
うん、
まあ、意外と、まあ、芸人たちがワーキャーワーキャーって盛り上げて、
うんうん、
ね、その、戦場をね、
うんうん、
活気づけていったというのが、まあ、本当の話なんですよ。
なるほどね、
うん。
ちょっとだから戦争とかとはイメージだいぶ違うってことだね。そうそうそう、
だから暗い中で、
うんうん、
なんかね、ずっと座ってるみたいなのではないと。うん
うん、意外と楽しい。
楽しい
部分も。
そうそうそう。
多くあったと。
戦う時だけ本気で戦うみたいな。うんうん、気抜く時は抜くみたいな。
まあね、長期だもんね、
うん。うん。だったという話が実はあると。
うん。
これちょっと面白い
です。いいんじゃない、
うん、うん。ね、そうなんですよ。こんなもあって。次いきます、
はいはい、
次ちょっと僕一番好きな話なんですけれども、敵の生首を使った首占いがあったと。
あ、それ面白そうだね。
そうなんです、首占いっていうのがあったと。まあですね、当時の合戦の勝敗を決定づけるものといえば、討ち取った敵の首ですよね、やっぱり。
まあ、証拠品みたいなね、
うん。そうなんですよ、うん。でですね、俺はこの首を討ち取ったぞみたいなね、
うん、
首実験っていうものがあるんですよ。
首実験。
誰がどの首を取って、それがちゃんとその首かっていうのを、
うん、
見分するというような。
あ、実験、あ、うん、そういうことね。
っていうものがあったと。で、この実験というか、まあ、見分をするというのが、うん、大将とか軍師といった、まあ、上役がね、
うん。
うん、まあ、顔知らないですから。
まあ、それは分かんないもんね。
うん、そうそう、顔知ってる人が、まあ、やるんですけれども、うん、ですね、首チェックをするだけではなく、この見分というのは、
うんうん、
儀式的な意味合いもあったと。で、いくつかの約束事があったんですね、これ、
うんうん。
で、検査という意味で最も高く評価されたのが、最初に打ち取った一番首というものなんですよ。その戦場で相手の、兵士を一番に首を取った人間の首というものがやっぱり一番、
うん、
先にして取ったものが一番高いと。
うんうん、服男もそうだもんね。
あ、まあそうそうそう、うん、それと一緒で。それが何よりも名誉なんですよ。
だからどんな、名誉なんだね。
どんな武将を倒すよりも、実は名誉があ
ると。なるほどね。
うん、いうものなんですね、うん、で他の普通の一般の雑魚兵いるじゃないですか、
うん、
その首は全然評価されないんですって。
まあそれはね、
うん、
山ほどいるからね。
なんですよ、
うん、
でここで出てきたのが首の眼相で吉凶を占っていたという話があるんですよ。
は
あ
は
あ
は
あ、切った時の顔、うん、眼相で占う。
結構ねやっぱひどい顔のイメージもありますよね、生首っていうと。
そうなんですよ、
うん、
で首を切った時にね、例えばですけれども両目をつぶっているもの、
うん、
仏眼、
うんうん、
穏やかに亡くなっているというもので、これは大吉だみたいな。
あ、それ大吉なんだ。
大吉、首占いですから。穏やかな顔している
。
で、両目が上を向いたもの、
うん、
こうね、
はい、わかるわかる。
両目上を向いたものはこれ天眼とかですね、左の方を睨んでいるもの、 両目で左を睨んでいるもの。
ああ、左側を向いてるみたいな、ね、
うん。そうそうそう。左眼とか左眼みたいな、そんなこと言うんですけれども、うん、これがもう今日。
今日？
今日。
よくないんだ。
あ、今日ですね。悪い、うん。これはもう嫌われていると。で、特にダメなのがですね、
うん。
うん、あの、左方向を睨み、
うん、左が悪いんだ。
片目が左方向を睨み、うん、片目が前を睨み、
うん、
片目、違う方向向いてるんですね。
うん、はいはい。
で、なおかつ、歯を食いしばっているもの。
うん。
片眼左眼と呼ばれるものなんですって。これが大凶。
難しくね、それ。その状態になるの。
首切られた時あるんですって。
あるんだ。
うん、要は、もう、目の視点も合わずに首切ってますけど、動いた時に、うん、髪の毛持ってね、
うん、
動かすじゃないですか。その時にもう目がグリングリングリングリンってやって、
あ、なるほどね、うん、片目だけっていうのがね、難しそうに見えるけど、
見分を行う時に死んだ目を触ったりする人もいるんですって。大吉にするために、
ちょっとインチキだ、
うんうん、みたいな、
おみくじ3回引くみたいな、
そうそう、とかもいるんですって、
はいはいはい、
うん、で、平安時代に乱を起こし、晒し首が恨みを抱いてね、うん、抱いて飛んだっていう、まあ、平の正方の伝説があるから、
うん、
もうあの首が怖えと、お侍さんは。
え、怖かったんだ。
怖いっつって。
へ、
普通の隊さんよりも怖いっつって、兵士よりも怖いみたいなね、うん、お侍さんよりも怖いから、あの、首実験を行うときはですね、全員、甲冑を装着して、首が飛びかかってくる場合に備え、刀を備えて臨むというのがお決まりだったんですって。
まあだからその生首が襲ってくるっていうのが本気でちょっとビビってたんだ。
本気で信じてたんですよ。だから怖くて刀を構えてその首実験、まあ見聞を行っていたと。
なるほどね。
そうなんですよ。でですね、あの不吉な僧の首があったでしょ、さっきね。
うん、
あの
左のやつね。
そうそう、片目、あの左眼みたいなとか、うん、っていうものはあの丁寧に供養されたと。
え、うん、逆に大吉だったら供養しないの？
いや、まあ、普通に供養するんですけど、まあ、うん、それよりも、
うん、
一段上の供養の方法を使って、
ちゃんとその、
そうそうそう、僧を呼んでとか、
はいはいはい、
そういったものをして供養してたんですって。絶対に恨みがないようにみたいな、生首が怖いんで
気を使うわけ、ね、そうそうそう、
気を使ってたんですって。だから大気を引いたらなんかあの木にくくりつけるみたいな、
うん、あるよね、まあ、あれぐらいの感じなのかな、
うん、ものだと思うんですけれども、これがまあまあ首占いだったと。
うん
うん、ちょっと面白いんですよ。こういうのもあったんですって。
それ、ね、一通り見たよね。
うん。
その図でね、本当は。
確かに確かに。
一人ずつ。これは大吉とか。
ちょっとなんかあったりするんですよ。ちょっとあの、早足でちょっと行きますけれども、うん、あの、影武者を使っていた武将が数多くいたと。
うん。
っていうのが、まあ、次のお話なんですけれども。
うん。
よく、まあ、それはよく
聞くよね。
影武者ね、うん。で、まあ、一番気を使っていたのが、その中でも、まあ、武田信玄だと。
うん
うん、信玄は自分の死に際してですね、あの3年間自分の死を隠せとですね、自分の死をもう分かっていたから、死ぬな、うん、病気だったから、
うん、
亡くなるなって分かってたから、3年間自分の死を隠せと家臣に命じているぐらいなんですね、
うん
うん、そしてそのために自分とあの骨葬って言って、あの骨の葬って書いて、まあ、体が似てるやつ、骨組みが、
うんうん、
似てるようなあの弟のですね、信門っていうのがいるんですよ。
うん、
武田信門をですね、影武者に立てて甲府城に向かわせるようにと遺言を残しているんですよ、
うん、
実際にこの信門というのはですね、体格から顔声まで信玄とよく似ていて、側近でさえ見分けるのが難しかったと。
え、兄弟
兄弟、
まあまあ、じゃあね、
うん、むちゃくちゃ似てたんです
けど、
側近さえ見間違えてたんですよ、
うん、
信玄様、まあ、って言ったら、いや、あ、信門っす。
あ、なるほど。そんなに寄せてたのかね。寄せないでも似てんのかね。
影武者ですからね。
ね、
まあ、似てはいると思いますよ。
寄せるんだろうけど、うん、多少は。
自分信門っすみたいなのがあったんですよ。
へえ、
うん。だからこのためですね、川中島の合戦で、うん、上杉謙信と戦った武田信玄も実は信門だったんではないかって言われるくらいなんですよ。似すぎてて。
そもそも。
うんうん、そもそも、
うん。
でですね、その面白い、
うん、
あの絵が残っているんですよ、信玄の。
うん、
これなんですけど、
何が
これ浮世絵なんですけれども、川中島のね、
うん
うん、本物の信玄を取り囲むように5人の信玄がいるんですよ。影武者こんだけ注意使ってたよと、影武者をすごいうまく使ってたんだよっていうような、うん、まあ、いっぺんにそれた意味ねえだろうと思うんですけど、
信玄5みたいになってる、ね、
信玄5みたいになってるんですよ、これ、はい、すごいでしょ。ちょっと面白いんですよ、全部信玄。
何これ、ウォーリーを探せみたいな感じなのかな。
これじゃあもう絶対見つけられねえですよ。側近でさえ分かんねえんだから。
答えもないしな。
そうそう、答えもない。あ、中央が
あの神殿
本物です。そうそうそう。
ああ、あるんだ。
でもあったりするというのはちょっと面白い話があるんですよ。はい、
まあでも、ある意味いい方法だけどね。
まあそうですね。
うん、
確かに。
そこだって攻め込まれても、どれやっていいかわかんないもんね、
うん。そうなんですよ。ちょっと次が最後です。
うん、
死体はどうやって処理した、
うん、
っていう、まああの、何百何千死ぬわけですから、
うん、
どうやって処理したんだろうと思いません？誰が処理したんだろうとか。
誰が？
だってそのまま、
さらった、ほったらかしにしてたら。
ほったらかしなんてのはダメでしょ。うん、
まあ、うん、疫病が流行ったりするもんね。
そうそう、とかしますから、
うん、
じゃあどうやって処理したんだろうっていうような、まあ、お話を最後にしたいんですけれども、はいはい、あの、上杉謙信と武田信玄川中島の戦いで、あの、戦ってるんですけど、4度目の戦が、
うん、
あの、戦国史上に残る壮絶なもので、双方合わせて7000人近く死者が出たんですって。
うん。
うん、で、まあ、その時の遺体の処理はどうしていたんだろうみたいな話が持ち上がったと。
うん。ね、まあまあ、そうだね、
うん。で、実は、まあ、それを、役目を負ったのがですね、
うん、
あの、黒桑者って言われる人がいたんですよ。
うん、
グループが。
黒桑、うん、
黒桑者。黒い桑。
うん。桑、ね、
農業で使う。
うん、桑、ね、
黒桑者とか黒桑衆と呼ばれる人々だったと、
うん。
彼らは最もですね、身分が低い兵。一番下の末端の兵やったんですよ、
うんうん、
だから戦の間はですね道路の補修や砦で陣営の設置などをですね、
うん、
まあやってたと、
うん、
使いっぱみたいな感じだったんですよ。で歯の分厚い特殊な桑を使っていたことからこの黒桑者という呼び名がついたと、
うん
うん、でこの人たちは合戦が終わると今度は戦後の後始末があると、
うん、
それが名の知れた武将の首は家臣が探し出して丁寧に埋葬したんですけれども、名前がないものっていうのは、誰も取りに来ないじゃないですか。
うん。
ね、
まあ、だって分かんないしね。
う
ん、
そうそう。ってなると、この黒桑者というものが戦場に穴を掘って、そこにまとめて埋葬すると。
うん。
そういう仕事があったんですよ。
うん。
で、なぜじゃあ野ざらしにしなかったのかと。
うん。
うん、しかもそれ、僧侶を呼んで、供養させたりもしたんですって、それは、
うんうん、
それだけ気を使っていたと。なんでそんなことをしたかというと、うん、戦で土地を離れた農民たちを再び呼び戻すためだと、
うん、
もう一回そこで田畑を耕してほしいから、
うん、
人間がねそのまま死んだまま上ポーン行ってたら残らないでしょ、うん、帰ってこないでしょ。
まあまあ、
うん、
ちょっとさすがにいきなりそこでやれって言われてもっていうのはあるよね。そうそう、
だからこの黒桑者という、まあ、あの役職があって、
うん、なんかマグロ拾いみたいな感じがね、うん、
マグロ拾い
あの死体拾いみたいな、
はいはいはい、
あるじゃん、
ね、うん、まあだからそんなのがあったんですよ、うんうん、実はね、まあ、雑務をやっていた者たちがこのね、
うん、
あの後始末もやっていたんですよと、
うん、
この人たちね名字や台頭も許されていません、
うん、へー、もうだ本当にだから
名前だけ、
ね、
うん、
身分がすごい低い感じの人なんだね。その人たちはもう嫌なことばっかりやらされるんだろうね。
そうそう、そうなんですよ。だからまあ総大将とかはですね、身分が高い者の遺体はまあね首を味方が持ち帰ったりしますけど、
うん、その人たちは誰に頼まれてやってんの？
いやそれはもうあれですよ、軍師とか大名だとか将軍だとか偉い人に頼まれて、
うんうん、
お前らそれねみたいな。
どっちサイドかとかってことでもない。
いやそれはあのこっち側サイドです。勝った側とか。
勝った側がやるんだ。うん、
いやそこを平定したらまた戻ってきてほしいじゃないですか。
うん、うん、だから、ああなるほどね、うん、そのメリットがあるからやらせてんのか、うん、
負けたらそこ何も使えないですから。
そうだよね、
もともと勝った方がやるんですけれども、うん、桶狭間で信長に敗れた今川義元の胴体もですね家臣の手によって運び出されて、
うん、
まあ、あの愛知県のお寺にですねあの胴塚が残ってるぐらいですから、だからそれだけ、うん、まあ、あの大名だとか、
うん、
死体とかそういったものに関してはすごいあの手厚いね、
うん、
その号を迎えるんですけれども、まあちょっと名前が通ってない、まあ、
その他、
うん
うん、
俺らみたいな雑魚兵はそのまま死体ポーンとかやるだけですから、うん、そういったものをこの黒桑者が
やってくれるだけいいけどな。
あ、まあね、
うん、
全
然いいわ俺、黒桑者にやってもらえるんだったら今でもなんかどっかのたれ死んだ時、まあまあま
あ、ちなみにあの黒桑者どんな感じか見たいですか？絵が
の。そうだね。どんな、そう。これ黒子みたいなイメージなんだ。
いや、黒桑者こんな感じです。もう農民みたいな。
ああ、もう本当に、あれだね。ふんどし一丁みたいな。ふ
んどし一丁で、みたいな。こんな感じやってたんじゃないかっていうような絵が残ってます。
まあちょっとね、確かに。
ね。
うん。 あの、
身分低そうでしょ。
仕事はできなそう。
まあ身分低そう。ね。そうそうそうそう。これね。要は朝方見ますけど、あの、新宿とかで。
まあまあ、いるよね。あれね。ね、うん。
大きいバン乗ってね。
うん。黒クワモノいるわ、確かに。
黒クワモノいるんです。今。まあ、そういったものが今だけでなく、
うん、
この戦国の
当時からいたんだ。
当時からいたんですよ、と。いうようなちょっとお話なんですね。今回僕がさせていただいたのは戦国時代のちょっとお話なんですけれども。
はいはいはい。
どうですか、戦国時代。ちょっと興味持ちました。歴史に。
そうですね、うん、まあ、生首占いは、
うん。
ちょっとやってみたいなというのはありますけど、やってみたいというか、見てみたい。
ああ、見てみたい、
ね。やってるところを見てみたい。っていうのはありますけどね。
大吉って言ったりするんですよ、だから。
うん。
仏眼、
ね、だから自分がだから死ん、ね、生首にされた時に、何吉になるかちょっと気になるよね、自分が。
で、それ、そのあれじゃないですか。
選べない
から。殺される。でも、しかし緊張するから仏眼じゃないでしょ。
仏眼じゃないかな。練習すればなんのかな。
いや、無理でしょ。
仏眼とかに。
だって練習しまくって舞台出て震えるんだから、あなた。
いやいや、普通さ、死ぬ時って目つぶんじゃないの。首切られる寸前って。
怖いでしょ。だから、歯を食いしばったりするでしょ。それもダメですからね。マイナス。だから。うん。
本当にもう口も閉じて、まあね、後ろからね、やられたりとかもある
んだろうし、ね。もう寝てるみたいに、首切られたら一番これ大吉。うん、
でも寝てる時に、
が一番ベスト。
切られるのがね、一番いいかな。
何してるんだよ。そんな恨まれて。
まあでもそうね、うん。まあ意外とやっぱ、あれだね、知らないやつは多いんだろうな。
出店とかね。うん、
ね、なんか、ね、うん、残ってないね、もので、なんかすごいことやってんのかもね。
まあまあそうですね。
もっとね。
ね、
うん。
もっと面白いことやってないかもしれない。本当に芸人呼んだりとか面白いですし。だから松永久秀も好きになってくださいね。
あ、覚えてるよ。うん、あの、自爆テロの松永でしょ。
そうそうそう。自爆ね。そうそう。というようなものもいろいろあるんで、
はいはい、
歴史面白いんですよ。ぜひぜひちょっとね、はいはい、これを聞
いて。まあね、どっかしら引っかかる人いるかもしれない、ね、
うん。楽しんでいただければと思います。うん、以上です。
はい、ありがとうございます。